ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月24日、岸田内閣総理大臣は小浜市長で北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会の顧問を務める松崎浩二氏、森本真嗣同会会長、帰国拉致被害者の千村康氏らと面会し、北朝鮮による日本人拉致問題の早期全面解決を求める要望書および署名簿を受領しました。面会において、まず松崎浩二顧問は次のとおり発言しました。
岸田総理には日頃より拉致問題の解決に向けまして最大限の取り組みをいただいておりますので、これより厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。昨年5月に開催されました日米首脳会談におきましては、岸田総理からバイデン大統領に対しまして、拉致問題の即時解決に向けました全面的な理解と協力を改めて求められまして、バイデン大統領からも一層の支持を得ていただきました。また、11月に開催されました日米首脳会談におきましても、米国の引き続きの理解と協力を求めていただき、バイデン大統領から全面的な支持を得ていただきました。改めまして、総理のご尽力に心より感謝申し上げたいでございます。一方、5人の拉致被害者の帰国から昨年10月で20年が経過をいたしましたが、いまだ残る12人の拉致被害者の帰国は実現しておりません。誠に遺憾な状況が続いていると思っております。拉致問題の解決にはもはや一刻の猶予もない状況にございまして、早期全面解決のため、日本政府に主体的に動いていただきまして、北朝鮮との直接交渉を実現することが不可欠だというふうに考えております。岸田総理におかれましては、ぜひとも日朝首脳会談を実現していただき、国民の悲願であります拉致問題の全面解決を図っていただきますよう、衷心より要望いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。
続いて、帰国拉致被害者の千村康氏は、次のとおり発言しました。
今日は国会開催中のお忙しい中、時間を割いていただいてありがとうございます。私は署名活動とともにで、拉致問題の啓発講座を行っております。で、先ほどお渡ししたその署名用紙には、多くの拉致、解決を願う人々の願いがこもっております。で、世界情勢が複雑で、北朝鮮との会談も大変難しいとは思いますが、拉致問題解決に向けて、もう一歩前進して交渉していただきたいと思います。で、私は啓発活動の中で、その拉致被害者家族はもちろんですけども、被害者本人がもう高齢化し、生存しているかどうかわからない状況が続いている。で、今救出してあげないと、拉致被害者をそのまま生存のまま救出できないということを訴えております。で、岸田総理におかれましては、国会で演説された通り、日朝首脳会談をぜひ実現していただいて、一人でも多くの生存者を帰国できるよう努力していただくようお願い申し上げます。
続いて、岸田内閣総理大臣は次のとおり発言しました。
まず皆様方、大変お忙しい中、官邸まで足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。そして、顧問を務めております松崎市長さんをはじめ、 救う会福井の皆様方におかれましては、それこそ市村さんご夫妻がご帰国されてから今日まで、さまざまな形できめ細かな支援や対応をしていただいておりますこと、私の立場からも心から厚く御礼を申し上げたいと思います。そして先ほど、市長さんからもご指摘いただきましたように、先日G7 の議長として、フランス、イタリア、英国、カナダ、米国、各国を、回ってまいりました。そしてその際に、全ての国から拉致問題に対する、対応理解をもらい、連携を確認した、こうしたことでありました。その中で特に米国との間においては、日米共同声明の中に、この拉致問題、解決に向けての米国のコミットメント、これを書き込むなど、バイデン大統領を含めて、大変力強い、この取り組みの姿勢を感じてきたところであります。そして、こうした国際社会へ働きかけていくこと、これもちろん大事なことですが、何といっても大事なのは我が国自身の取り組みであるということ、これは忘れてはならないと肝に銘じております。北朝鮮に対して引き続き日朝平壌宣言に基づいて、まず拉致、そして核やミサイル、この諸懸案解決を迫り、そしてこうした諸懸案を包括に解決した上で、この正常化、国交正常化に向けて努力をしていく、この基本方針を今一度このしっかり確認した上で、我が国の努力を続けていかなければならない、このように思っています。拉致問題、これは時間的制限のある重要な人権問題であるという認識、これを世界と共有して、いかなければなりません。で、そしてその際に、この国民のこの皆さんのこの声、拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願う強い声や思い、これが何よりの後押しになると感じております。先ほど内村さんの方から啓発活動についてお話がありました。またオバマ氏においては拉致問題啓発講座、こうしたものが実施されているという話を聞いております。こうした取り組みは大変心強く思っておりますし、心から感謝申し上げながら、なお一層政府においても、先ほど言いました自らの取り組み、また若年層への啓発、こうしたものに力を入れていきたいと思っております。今日担当している官房長官も同席してもらっていますが、政府として最重要課題としてしっかり取り組む、そして、ご指摘のように私自身が条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合うこの決意や覚悟、これは再三申し上げている通りであり、そうした思いを大事にしながら、しっかりこれからもあらゆるチャンスをものにするべく努力を続けていきたいと思っておりますので、ぜひ引き続きましてのこのさまざまなご指導やあるいはアドバイスいただければと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。改めて皆様のこうしたご協力に心から感謝を申し上げます。誠にありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月3日にアメリカのブリンケン国務長官と、 韓国のパク・チン外交部長官はワシントンで米韓外相会談を持ちました。そしてそこで米韓科学技術協力に関する改正延長議定書に署名をいたしまして、その後共同記者会見に2人で臨むということであったわけでありますが、その共同記者会見ではまずブリンケン国務長官が発言をいたしました。2月3日にその署名をした議定書で、今後米韓両国が宇宙や生命工学あるいは人工知能などといった分野での協力にも協力の範囲を拡大していくんだということを明言をいたしました。これはアメリカにとっても極めて重要な位置づけがなされていると言っていいかと思います。次で第2にブリンケン国務長官は安全保障上の協力について触れまして、まずは韓国の防衛についてのアメリカのコミットメント約束というものを再確認をいたしました。そして北朝鮮の核脅威に関する情報の共有といったものを、これからさらに深めていくというようなことを含めた抑止計画の強化ということが今進められていると、合意しているということを明らかにいたしまして、朝鮮半島の完全な非核化をともかく追求するんだということも強調をいたしました。第3にブリンケン国務長官は台湾海峡の平和と安定の重要性についてこの外相会談では議論をしたんだというふうに述べて、そことの関連で日米韓3国の間の安全保障協力というものを進めるということを述べましたが、ここにはやはり日米韓の安全保障上の協力というのは対北朝鮮のみならず対中国ということで考えていると、アメリカのそういう考えが出ていたかと思います。一方パク・チン外交部長官は今年が米韓同盟は70周年を迎えるわけですが、過去この70年間は非常に成功した同盟であったと、そして昨年の5月に、米韓首脳会談がソウルで行われましたが、そこで米韓同盟は格上げされたんだと、今は非常にグローバルな包括的戦略同盟になっているということを強調いたしまして、そして今後未来同盟というものについては、同盟の範囲というものが、現在の政治軍事経済パートナーというもののみならずですね、それに加えて技術文化面に関してもこう拡大していくと、それが米韓同盟の未来図といいますか未来同盟だということを強調いたしました。次で、安全保障上の問題に触れまして、まず北朝鮮の非核化に関して韓国は揺るぎのない決意をしているんだということをパク・チン長官は強調いたしました。なぜならその非核化というのは、朝鮮半島に恒久的な平和を構築する上での共同努力の中心になるものだということで、朝鮮半島の平和を作る上でも朝鮮半島の非核化というのは絶対必要であると、非核化なき平和は偽の平和だとまで、パク・チン長官は述べたわけでありますが、 まあ、これはまあ最近韓国で、独自の核保有論というのがいろいろ出てきておりますが、それとも韓国政府、はユン・ソンニョル政権はですね、北朝鮮の非核化というものを追求していくということをやはり強調をしたかったということだったと思います。またそれに関連して米韓両国が確固たるその連合防衛体制というのを維持しつつですね、拡大抑止を強化していくということについてもパク・チン外交部長官は強調をいたしました。日米韓3国の協力については、安全保障協力ももちろん増えましたが、それよりも経済協力であったり、あるいは経済安全保障の協力というものをパク・チン長官はより強調をいたしました。まあ、これは韓国内に日米韓3国の安全保障協力についての懸念と反対というものがあることを意識した発言であったかと思います。またパク・チン長官は台湾海峡の平和と安定の重要性ということについては触れませんでしたが、まあ、これもやはり中国を意識したと、中国が反発するということを意識してですね、まあ言及をしなかったというふうに考えられるかと思います。韓国の記者が質問をいたしました。韓国ではアメリカの拡大抑止に対する不安感というものがあって、まあ、それが今の独自の核保有と論というものに結びついているんだと、それに対してアメリカはどう、バイデン政権はどうしていくのかという質問が出ました。ブリンケン国務長官はまずアメリカの韓国の防衛、韓国に対する防衛コミットメントというのはこれ万全であるということを強調して、そして拡大抑止についても今、昨年から具体的に強化しつつあることを明言をいたしまして、拡大抑止、アメリカの安保安全保障の公約は、約束というものは不変であるということを強調をいたしました。これは今の重要な点であるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲アリスで冬の稲妻をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アリスで冬の稲妻をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。